インシン、クリトリス、バギナ、メコ、ICBM、大人の学校第238回、ダルマ、赤なめの、虫歯とか、差別とか、中高生に伝えたいこと、の回です。このポッドキャストは、30代男性、サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで、様々な話題を語り合う、新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら、peepex29@gmail.com か、Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな、聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ、加藤谷蔵でした。
こんにちは、大人の学校です。全国のこのネットラジオは全国の中高生や中高生の気分が抜けきれないおじさんおばさんたちに送るネットラジオです。今回お送りするのは、先々週の金曜日に突然昔治療した虫歯のカバー、虫歯の銀歯のカバーをした治療済みの歯が痛み出して、噛み合わせるために全身がビクンビクンってなるぐらい痛かった赤なめと
前回に引き続き、何も考えてなかったダルマです。
お願いします。虫歯の、ね、治療をしてるんだ
けど、あの昔治療した歯の中がちゃんと削れてなかったってこと？
多分そういうこと。もともと今通ってる歯医者は、僕が通ってるっていうか、僕がいる会社の近くにある会社さんで、
そこ多分僕も行ってた会
社、
あのコスメコスの
すごいいいところです。なのに一回会社の引っ越しとかがあって、ちょっと離れて、その上すごい僕忙しくなっちゃって仕事で、家の近くの夜10時までやってる歯医者さんっていうのが駅前にあったんですよ。ここに行っちゃったんです。でそこで虫歯になったところを治療してもらったんです。奥歯なんです。
ここがヤブだった
としか思えないんだけど、でもね、なんでそこに行ってたかっていうと、カメさんも一緒に行ってたんですけど、予約しなくても入ったらもうポンポンポンポン回していくから、すぐ自分の番組。
それ虫歯じゃない歯も削っちゃうようなところでしょ。
もしかしたらそうだったのかもしれない。で、
そういうのがある
よ。破かもなと思いながら言ってたんだけど、歯の奥歯のね、一本をほとんど削って、歯の、なんていうの、神経が入ってるところが3本ぐらいあるらしい。そこが見えるところまで削ってもらって、その中の神経に薬を入れて、で詰め物をして銀歯でカバーするっていうところまでやってもらってたはずなんだけど、カバー、すぐは違和感あると思うんで、銀歯違和感あると思うんで、ただしばらくしたら慣れると思いますって言われたんだけど、4年前くらい、その銀歯がでかすぎんじゃねえかなっていう感じで、周りの歯を圧迫するかのようにもうずっと痛かったんです。慣れるのかなと思いながら、もう4年経ってて、一応もう慣れてたんだと思ってるんだけど、ずっとそのさ、銀歯の根元が隙間空いてんなと思いながら、舌でいじったりとかしてたんだけど、先々週その風邪をひいてさ、ちょうどで、また歯もまた気になってて、この銀歯いつか直さないといけないんだよなと思いながら、 その銀歯をグイグイって手で動かしたりとか、ギューってギューってすごい力かけて、
うん、逆にダメなの、
噛んだ、はい、そしたら急に痛くなって、はあ、その日の夜眠れないぐらい痛くなって、
やばい。
でギリギリ次の日金曜日だったんで、はい、朝一でその会社の近くの昔行ってた歯医者さんに電話して、空いてますかって。そしたら10時半から朝の10時半ね、いいですよって言われたから行ったんです。
あ、それが月曜日なの？
それが金曜日。
金曜日、先週の、
先々週、あ、先週のか、
先週でしょ。大丈夫なの今は？
今は全然大丈夫。あ、あの金曜日に1回もう歯がぶつからないように削ってもらって、うん、で週明けて月曜日に全部中まで銀歯をほじくってもらったら、うん、中見えてきて、3本ある穴のうち1本に薬が入ってないみたいなんで、うわ、なんかそれがもう治療が多分終わってないから、これをもう1回入れ直します、あとまた3ヶ月かかります。
やるじゃん、その。
まあね、でもああいうのってさ、うん、その美容室とかもそうかもしれないけど、床屋とか、うん、そこの店でやってもらってたのに、うん、よく浮気とか言うけどさ、うん、違うお店に行っちゃうとなんか気まずくてみたいなのが、うん、ね、あるじゃん、うん、でも痛すぎて もういても立ってもいられなかったから、そんな時選んだところはやっぱり心の中で何も失敗がなかったからそっちにしたんだけど、はあ、あ、いいところです。さっきだるまも言いましたけど、個室のねところで、
はあ、あそこはいいけど、あそこちょっと高くない？若干 1.5、 あの普通のとこより、
そうなの、
2割ぐらい高いけど、で、あと
歯医者の相場がわからん、
麻酔の効きが弱くて、
あ、
すぐ痛くなってくる、終わった。
でもなんかさ、うちの会社の別の人がもうそこ行ってたんだけど、その人はすぐ麻酔されるからって言ってた。
あ、
でも俺はこの間言ったけど麻酔されなかった。
え、あ、そう、
まあ、銀歯削ってるだけだから全然痛くなかったな。削るのが痛くないなっていうのは、
だってもう神経取ってんでしょ。
あ、だから
だからでしょ。
でもその神経取ってるところの中の膿が爆発したから、まあ、神経が見つかってるわけじゃないの。
よくわかんない、その辺のね仕組みがわかんない、
難しい
のか、まあ、痛かったんでしょ、あのその耐えてる時間。
あんなね、もちろん治療してるから虫歯になるって何回もなったことあるけど、 歯と歯がぶつかっただけで全身がビューンってなるほど痛くなるのは初めて。もう上の歯だったから海が多分頬骨の裏ぐらいにあって、
やばい、
もう頬骨のあたりをギューッと押さえて、もう
目も痛い、
目は大丈夫だったけど、でももしかしたら痛かったもんね。腫れてはなかった。
結構なんかさ、虫歯とは違うけどさ、蓄膿症で歯まで痛くなるっていう現象がある。これ蓄膿症よくやる、あの蓄膿症っていうか急性副鼻腔炎によくなりやすいんだけど、なると
副鼻腔炎
虫歯になったかなと思って思うんだけど、あ、これ、あ、副鼻腔炎だって。だから結構つながってるんだよね、神経。
だってだるまから副鼻腔炎の話聞いたのもう何年も前だけど、なんか初めて聞いた時びっくりしたけど、その鼻の中の鼻腔だから鼻の甲って書いて鼻腔っていうの
は、腔は、ね、あの
肉好きに空じゃなくて、
そうそうそう、
そうですね。
だからここに空間がある、
鼻の中のその空間が炎症を起こしてる。
だから頭痛もするし目も痛いし歯も痛い。
でなんか顔もなんかすごい腫れたとかって言うんですよ。
腫れたっていうか痛い、
痛い。
あれは見た目では分かんない。痛い。
ただそれ何回もなってるね。
うん、一回なるとなりやすくなるし、俺の場合はちょっと手術しなきゃみたいなとこまで行っちゃう。それになると風邪ひくと毎回副鼻腔炎になるし。
あのさ、体ってアレルギー反応とかもそうだけど、自分の体の中で何かそのストレス因子的なものとか、ウイルスとか、ウイルスもストレス因子だと思うんだけど、そういうのが入ってきた時にどこかにその痛みとかっていうのが、炎症でもそうなのかもしれないけど、癖になるみたいな感じあるよね。俺もすげえ一緒だなと思う。だそれがだるま副鼻腔炎が風邪とかのストレスによってそこになぜか菌が集まっちゃうとか、そこが炎症を起こすことによって他のところを守りつつそういうとこが犠牲になってる。
うん、なんかね、どうして癖になるのかとかは分かんないですね。
そうだよね、それが分かれば他のところに散らしたい。
まあ、なんかしょうがないものだと思って付き合ってるけど、なんか結局今日今のこの回は何だっけ、持病についてじゃなくて何なんだ
じゃないんだけど、まあその話もあってさ、僕も指がさ、美容師やってた。
ああ、
その前ラーメン屋にいたでしょ。
ボロボロになっちゃうやつ。
ストレスとか、
いつもよりいいじゃん。
いや、すごい良くなってるんだけど、この間、今一番俺の通ってるところの皮膚科の最新の話は、漢方っていう、汗の効ができるっていう。それがね、なんで、汗って血栓っていうだけ違うの、汗腺か、汗腺のところは詰まっちゃってるのか分かんないけど、
詰まって
る、汗が外に出ないでぷくって汗が溜まっちゃうの。そのぷくって溜まったところが破けたりすると切り切れみたいになったりするんだけど、
そういうあれなんだ。
でもそれがなる原因も多分基本的にはストレスなんだけど、もうそれがね、右手の中指ばっかり
なるの。
そう、だからこれはもう体のストレス因子が何か来たら、この右手の中指を犠牲にして何か守ってるんだろうなっていうふうに思うんだけど。
なるほど、そういう考え方はいいかも。前向きだよ。
前向きなのか分かんないけど、ね、
なんだろう、代謝が悪いのか。
え、
代謝が悪いのか、腎機能かなんか。
まあでもお酒深酒した後はなる
よ。代謝系じゃないと詰まっちゃうっていうのはよく分かんないけど、あのちょさっきの同じ同音の言葉で違う言葉だけど、漢方とかの領域だ。
ああ、漢方じゃない、漢方、ね、
漢方薬を使う領域でしょ。東洋医学
ね。
でしょ、
漢方は。漢方薬ね。漢方薬は美容師時代に飲んでた、うん、それも手が荒れる、全然ダメだった。
あ、そう、あれ結構ね、漢方薬もここ1年ぐらい飲んでるけど、やっぱ
だ、合う合わないわ、
アジア人だからか、合う。
あ、でもそれはさ、あれかも、小さい頃からアトピーだったりするから、肌が弱いから。
アトピーだったの全然わかんなかった。
多分でも軽度のアトピーだから。だからさ、子供の頃からその肘の裏とか手首の裏とか痒くなってた。全身とか顔とかに出ないの、そういう関節、あとチンチンとかね。
あ、そう、
チンチンは痒くなる。それでもみんな痒くなるから、それがそうなのかわからんけど。だから昔からなんていうんだろう、抗生物質じゃなくて 何て言うの合成物質でいいんだっけ、ステロイド、あ、そうそう、ステロイド系を塗ってたから、
あ、
もう漢方みたいなものが効かない体になったの。
あ、
強い薬じゃないと体が、もしかしたら、
すごい不謹慎でムカつく話ですね。俺さ、なんかすごいドン引きすると思うけど、アトピーの女性が結構好きなの。
そうや、皮膚が薄い感じが好きなの。
なんかそういうのはちょっと記憶に紐付けられていて、
はい、
僕が大阪にいた時の好きな女の子がアトピー、
はいはい、
すごい可愛いの。それ以来なんかアトピーっぽい女性を見るとちょっと思い出して、
いたかな、
あの別に性癖とかじゃなくて、
いやでもそういうのはあるでしょ、擦り込みじゃないけど、
その子がすごい可愛いんだけどすごいおとなしい子
で、うんうん、
でちょっと病弱な雰囲気がそ、うん、そのがあって、なんかね、それを思い出して可愛いなって、可愛いというかね、ちょっと気になってしまう。
顔の皮膚もさ、うん、敏感で薄かったりするとさ、なんか二重がすごい深い二重になったりとかさ、そういうのがあって可愛く見えたりとか、もともと皮膚が薄いとさ、色が白く見えたりとか、そういうのがあるのはなんとなく、その外観的な魅力としてはある気がする。
なんか
でも そういう話を今いいこと言ったよ、不謹慎じゃないよ、俺は大人の学校でそういう話を中高生に聞かせたから
。あとさ、これもちょっとさ、あんまり良くない話だけどさ、何が原因なのか分かんないけど、僕らの共通のさ、共通の知り合いで茜の同じ会社だった女性で、あの一番最後までいた女性いる、あのジムじゃない、なんかさ目がちょっとなんかある、
誰だ、
エステさん、
デザイナーの、
あー、それ言ったら、
あ、
あれだ、あの、はい、P 入れてる、
はい
はい、
目が、あーあーあー、あのアザーみたいな、
そうそうそう、 あれすごいエロいなと思って、
あのちょっとこれもちゃんと言わないと分かんないかもしれないけど、僕の小学校中学校の同級生の子にもいたけど、たまにいるんですよね、目の周りに青たみたいなあざがずっとある、
目の中にもある、
あ、目の中にもあったね、俺も 何なのかなと思ったけど、
本人何も気にしてないだし、周りも何も言わないけど、うん、あの逆になんかミステリアスで、
あ、
すごいエロいなと
思って、魅力的に感じるっていうことで、
なんか、
うん、そう、こういうことを言った方がいいんだよ絶対。アトピーの子とかね、今去年からアトミーが治せるかもしれないみたいな、そういう遺伝子が発見されましたって言ってるけど、それが実際さ使われるのなんて分かんないし、本当にあれじゃん、その子供の頃のある一時期だけじゃない、そのそんなことで誰かが言うとかさ、自分も気にしちゃうとか、だからそもそも誰が言わなくたって自分で気にしちゃうじゃん、外見が人と違ければさ、
うん、
でもこうやってだるまみたいに変態みたいなやつもいるわけだし、でもそれも含めてもう個性の範疇だよ、あの同性愛のことだってそうだしさ、あとはね、僕が最近思うのは精神的な病気の人もいる、例えばなんだっけ、注意力欠乏症だったり ADHD だったり発達障害だったりとか、ああいうのだってもう個性っていうか、今までは 俺らが小さい頃だっていたはずだし。
でもまあそのさ、俺そこはよく分かんなくて、例えばさ、腕一本なくて生まれつきね、
うん、
それを個性って言うかって、
いやだから個性っていう言い方が偽善的なんだけど、
うん、なんだろう、なんか
当たり前の範疇にしてほしいというか、
なんか直視できないようなさ、うん、のもあるじゃん、
あるよ。でもそういうのが、あ、俺は決してあれだよ、そういう人を差別した目で見ちゃいけないとは言ってない、そんな偽善的なことを言ってるわけじゃなくて、どうしてもそういう風に見ちゃうじゃん。
まあそりゃそうだよ、
だって明らかに自分と違うんだから。
まあそこはさ、なんか差別とかって話だけど、その人種とか宗教の問題ともあれだけど、選んでなってるわけではないから。
そうだね、
それをね、なんか言うのは良くないけど、
まあだけどそれを言うのは良くないって極端に、
あ、
単純にそう、昔はさ、そういうのを言っちゃダメ、口にしちゃダメ、それって見ちゃいけないんだよね、
そ
らが。
そうだね、
それを理解してそれなりに付き合うというか、
うん、
大人になればさ、人の性格ってすごくもうどんどんどんどん頑固になっていくからさ、
うん、
これはわざとそういう風に言うけど、お互い医学的に何の障害があるわけでもないのに、全く意見が相入れない人とかいるわけじゃん。そんなもんなんねと思うよ、人間は。だからそういう人は、大人になってそういう人がいたら、大人としてはその人と付き合う、改めてやめるし。だからなんかさ、その小学生の気分に戻ったらさ、辛くてしょうがないなって思うことすごくたくさんあるんだけど、それをどうにかなんかさ、こんなこと大人から言われたってさ、わかんないよじゃんっていうか、大人はそれはもう通り過ぎたんだから人事みたいに言うけどって思うと思うんだけど、それをどうにかそうじゃないんだっていうか、全然いけるよというかっていうのを、もっと伝えたいんだよね。
ああ。なんか結局さ、僕ら二人で集まって話すと、こういう取り留めもない、
はい、いや全然いい、
結論の出ない話になる。日本でさ、一番なのか分かんないけど、まあよく議論されているさ、ネット上でね。
うん、
韓国とかさ、
うんうん、
在日の大使の認識あるじゃん、
はい、
あれもそうなんだけどさ、何が、俺もね、正直ね、偏見はあると思う、俺の中で。で、日本のこと嫌いって言ってるやつを俺らが好きになる義務はない、
うんうん、
日本のこと嫌いって言ってるやつは嫌いなんだけど、でもさ、やっぱ中には日本のこと好きなやつだっているし、だからなんかそういうのもさ、そのましてやその在日のさ、
うん、
人たちの子供の世代、
うん、
なんて選んで日本でそうやって生まれてきたわけじゃない、うん、それとは別の問題だけど、他にも似たようなものはいっぱいあるじゃん、生まれながらにして背負っちゃう、
うん、いやそう思うよね。
いやそういうや 奴らを例えばその犯罪をするんじゃないかとか、そういう奴らの中のやっぱり犯罪率が高いとかさ、あるじゃない。だからまあそのリスクで見るとそういう人とはちょっと一線を、ね、ちょっと、まあ、あんまりかかんない方がいいんじゃないかとか、そういうのは分からなくもないんだけど、
分からなくないし、そういうのがなんだろうな、思っちゃう印象っていうのは絶対あるよね。
まあ、なんかそのあの障害に関してはさ、その中にはやっぱさ頭がやばくて、あの子供を襲ったりするさ、性犯罪したりさする人もいるだろうし、ね、あると思うけど、なんかだから別にさ、その中でもやっぱ悪いやつもいるし、うん、いいやつもいるんだからっていう風には、うん、
だから全部印象で一緒くたにしちゃうってことも おかしいしさ、
俺らには俺らっていうのは何を、まあ、
何を持
ってね、それぞれさ人を選ぶ権利はある、
うん、
だからなんか別に理由はないけど嫌なのは嫌なのに、それはそれでしょうがない。
まあ言ったところで思うけどさ、その印象を作っちゃうのって社会があるから、なんか大きな流れでそういう印象を受けるから、素直にそういう風に感じてしまうっていうのは避けられない。でましては幼い子たちなんかそれはもろにそれを信じてしまうわけ。できることって親がそれを是正していくことしかできないから、
うん、あのね、あの赤な目はあるか分かんないけど、言ってないけどこれを知ったら多分俺のことを変に見るかもしれないようなことはいっぱいある。ある、俺はある。
え、どういうこと？だるまが子供に言ってないけど、
違う、
あ、俺に言ってない、
赤な目とか友達に言ってないけど、あの俺が選べないようなこと、必然的にそうなっちゃったことで、これを言うと引くだろうなっていうのはあるけど、なんだろう、何の話しようとしてるのか分かんなくなっちゃった。
それ近いのか分かんないけど、
一個は言ったことある。まあ、
ちょっと何のことか分からないぐらいだから。それを俺が気にしてるのかどうかは知らないけれども、
いや気にしてはなかったと思う。
あのそういうことを、そういうことってあるじゃない。あの特にさ、俺らもう35歳、36歳生きてきて、多分人生折り返し地点ぐらい。
折り返しまだ早い。
まだ早い。でもだからこそもうそういうふうに言えてるけど、中学生自分でこうやって思ってたことって大人になったら全然気にすることじゃなかったのに、あの時すげえ気にしてたよなっていうこととかっていうのあると思うんだよね。てか今だるまが言ってるのは中学生とかの話じゃなくて、もっと年上になってからの話かもしれないし、
一個てか、うん、1個言ったことあるのは、まあ、家のちょっと事情でっていうのは、なんかまあそういうのって 誰にでもあるわけではないけど、
でも後悔してることとか、あれで本当に正しかったのかなと
か、俺はない、それはないけど、うん、だから
いろいろあるよ、
あるでしょ。
でもそういうのをさ、あってもそれをね、懺悔すべきかどうかっていうのは、
懺悔っていうか別に罪ではない、
罪ではないけどね。でも、うん、この聞いてる人が中高生がいるっていう、10人いたら、中高生が10人いたら、俺もっとさらけ出してもいいって思ったことは結構あるよ。 でもいいおっさんたちが聞いてるだけだから
そう、
ちょっとそこまでは言っちゃいけないかなって。
わかんないけど、多分さ、そういう偏見で見られる人たちというのはさ、その、あのさ、どんなに仲良くてもさ、やっぱり理解できないことってある。
あります。
で、する必要もないと俺は思うんだけど、認めるというかさ、その、なんていうの、気持ちもわかんないし、理解もできないけど、例えば、俺は、あの女性が好きな、だけど男性が好きな男性もいるじゃん。それは理解できないじゃん。気持ちもわからないけど、でもそれを認めないというか、
だって事実だからね。そういうそういうこともある。
なんか何と言っていいかわかんないけど、なんかね、さっきの話からこんな話になんかどんどん飛んでいって、ね、
いや僕は今言ってることは一貫してると思う。
なんでこんな話になるの？
歯が痛かったから。
歯が痛い
の？俺の歯が痛かった。
差別の話。
あのあと大人の学校で僕が言いたいことはこういうことですっていう。ああ
で俺が急にアトピーの女性が好きだみたいなことを言い出した。
それぐらいの感覚でいいと思う。そうだからあんまりさ重くなんかそういうのは絶対ダメだよみたいなことは、まあ、思ってはいるけどさ、それそう言ってもしょうがない。むしろそのアトピーの人が好きな人もいるんだって、
目の中に黒いなんかのある人のエロいな、
エロいと思うやつもいるんだ。
多分この人と付き合ったら目を舐めるだろうな。
そうですか。あ、今日生理の匂いするなっていう時にちょっとドキッとする男もいるんだ。
変態野郎だ。
変態野郎ですね。でもだそうです。あ、でもさっきさ、男がだるまが女しか好きじゃないって言ったら、俺中学の時に同級生に俺ドキドキした時期があるの。
ああ、それは憧れ的なやつ。
いや、それが今でもわからないんだけど、うん、
あ
でもさっき言ったように、男と男がパックをすることは理解ができない。
あ、まあ、
だけどそういう気持ちを抱いたことがあるっていう以上、そういう気持ちはある人はあるんだなってすごく思う。それで俺すげえなんかそういう人と二人きり遊ぶのが嫌になる。
ああ、ちょっと自分からこいつと言うと頭がおかしくなるんじゃないかと。
そうそう、なんか、まあ、あれなんかそれってそういうのってさ、一個思い込むとよくさ、あの顔が赤くなっちゃう人とかいるじゃん、赤面症。誰も気にしてないのに、
ああそういう自分で呪いをかけ
ちゃう。そうそうそうそう、そういいこと言ったね。自分で呪いをかけちゃうっていう、本当そういう、そう思い込んだら、あれこれ好き、え男、嘘だろ、こいつの顔見れないってなるわけ。
なるほどね。そういうのに近いのはあるよね。
いや、そういうのが、中高生の時にあったとしても、それは必ずしもその同性愛に目覚めるかもわからないし、同性目覚めないかもしれないし、今言った呪いをかけてしまってるのかもしれないし、すごく中高生っていうのは小中学生か、敏感ですからね。
そう、まあでもなんかわかるし、なんだろうな、何を言うかしら、まあ、ま とめるとさ、なんだろう、あのやっぱ人対人なんだよ
ね。そうですね。
そうだからきっとなんか日本なんかクソだって言ってるさ、某国の人たちでもさ、意外と2人で飲んでみるといいやつかもしれないし、
まあそれはそうでしょ。
だって相入れない部分はあったとしても楽しくさ、生きるかもしれないし、
その人との関係でその国民性をぶつけてまで、なんだろうな、ぶつける必要があるほどの関係かもわからない。
だからきっとそこは理解できないけど、お互い、だけど別にそれはそれで別の問題だって、
そういう、それがさ、1対1で平和な居酒屋っていう場所で飲んでる時にすら喧嘩になるぐらいだったら戦争になっちゃうよね。この1対1で面と向かってる人のことすらも許せないんだったら、
それはダメ、
戦争するしかない。
なんかそういう、ね、全部ね、その認められないとさ、一緒に飯も食えないみたいな、ない方がいいんじゃないかな。
本当そう思いますね。
すごいね、虫歯の話からこんな話に飛んでしまった。
そしてその国が違うとか、でも一緒に飲めてるぐらいだったら、昔大嫌いだった小学生時代の同級生よりは全然マシじゃないの。いるでしょ、二度と話したくないやつ。
それはいるさ。だから
同じ環境で生きてきたやつのなのにそんなやつがいるんだから、
そういうの怖いから実名でいろいろできないし、なんかフェイスブックとか怖くてできない。
そうなんですね。フェイスブックの話は本当そう。フェイスブックの話はまた今度します。じゃあ今日は、
じゃあそういうわけ、
大人の学校の、あの校長としては校長と認め、本質を話したんじゃないかなと、いい会だと思います。すごくオナニーか、
すごくオナニーか、
オナニーだから、だからこれを聞いてあの中高生女子はオナニーしてくればいいなと思います。そうですね、右手の中指の爪だけ短い女の子がいたら、ニンニンジャゾのあからねと、ピッチョのケースを持ってる女子がいたら、ニンニンジャゾのあからねと。はい、わからへんし。あ、まあ、さよなら。さよなら。